ザピア系のノーコード自動化ツールとは、コードを書かずにグラフィカルな画面で様々なソフトウェアをつなぎ、自動的に連携して動くプラットフォームの総称である。共通の特徴は、プログラミングを知らなくても画面で A が起きたら B を実行すると選ぶだけで、システムがバックグラウンドで常に監視し、代わりにタスクをこなしてくれる点だ。こうしたツールは、かつてエンジニアにしかできなかったことを、普通の人がマウスを数回クリックするだけで組み上げられる流れに変えた。こうした製品の台頭は、二つのトレンドと切り離せない。一方で、現代の仕事はメール、表計算、カレンダー、クラウドドライブ、フォーム、チャットツールなど、互いに独立した多くのアプリに大きく依存しており、データがそれらの間を行き来するのに人手が取られている。他方で、クラウドコンピューティングとオープンなインターフェース、API の普及により、アプリ間の呼び出しが安価かつ安定したものになった。ザピアは2011年にアプリをつなぐことをシンプルにした草分けであり、その後メイク、N8N、iFoot といった同種の製品が相次いで登場し、共有、ノーコード自動化という文脈を形作った。普通のユーザーにとっての価値は、繰り返しで、ルールが明確で、判断の余地が少ない、労働を機械に任せられる点にある。例えば毎日届く顧客メールの要約を表に同期したり、フォーム送信後に通知を自動送信したり、SNS のコメントをボードにまとめたりすることが挙げられる。これらは一度やるだけなら難しくないが、毎日続けば負担になる。自動化は、一度設定すれば長く恩恵を受けられる状態をもたらす。ただし、こうしたツールは、人を置き換えるものではないと明確にしておく必要がある。彼らが得意なのは決定論的な流れ、つまり入力が明確で、出力が予測可能で、分岐が限られているものだ。複雑な判断や創造的生成的なこと、人間同士のコミュニケーションの柔軟さを要する部分は、依然として人が必要である。こうしたツールをデジタルアシスタントであって、職場の代替ではないと位置づけることが正しく使う前提だ。この点を理解してこそ、何を自動化する価値があるか、何を人に戻すべきかを判断できる。ほぼすべてのこうしたプラットフォームは、トリガーに一連のアクションを組み合わせるという同じ単純なモデルに基づいている。トリガーは、監視を担い、新着メールの受信、表への新企業の追加、カレンダーのリマインダー接近といったイベントが起きると流れが起動する。アクションは、実行を担い、メッセージ送信や文書作成、記録更新などを行う。両者はデータ項目でつながり、前のステップの出力が次のステップの入力になる。新規注文で自動的に表を作る例を取ろう。トリガーを EC バックエンドでの新規注文の発生に設定し、アクションその1で注文番号、金額、顧客をオンライン表に書き込み、アクションその2で倉庫グループにリマインダーを一斉送信する。この一連の流れに人は介在せず、データはアプリ間を自動で流れる。ここで鍵となるのが、フィールドマッピングだ。ソース側の顧客名をターゲット側のどの枠に入れるかをツールに教える必要がある。マッピングが正しければ流れは安定し、ずれていれば自動化はかえって邪魔になる。プラットフォームは通常タスクや実行、ランで消費を図る。トリガーが満たされるたび、アクションが実行されるたびに1タスクと数える。無料枠は月に数百回程度で、超えれば有料になることが多い。計測方法を理解するのは重要だ。一見単純な流れでも、1日に数千回発火すればコストは急速に膨らむ。だから自動化を設計するとき、第一原則は、つなげるだけつなぐではなく、不要な発火を減らすになることが多い。トリガーとアクションに加え、成熟したプラットフォームは、フィルター、遅延、分岐、ループ、フォーマッターといったロジック部品を提供する。 フィルターは条件を満たした時だけ流れを続けさせる、金額が1000を超える時だけ通知、など。分岐は、もし、なら、そうでなければ、という判断を許す。フォーマッターは日付や大文字小文字、通貨を統一する。これらを組み合わせれば、単純な A なら B がかなり複雑な業務パイプラインへと進化する。初心者はトリガープラスアクションプラスフィルターの3点セットを押さえれば、日常の8割は解決する。この章では統一した枠組みで4つの代表的製品を横並びに比較し、入門時に遠回りしないよう助ける。我々は適合シナリオ、習得ムズ稼働、コスト構造、拡張性の4次元評価モデル以下 SCES モデルを用いる。このモデルは公開の製品ドキュメントと第三者評価の機能に基づき、その規模感は業界の一般的な範囲であり正確な見積もりではない。入門無料枠の月間タスク数は、おおむね100から2000の間。有料枠は月10ドル程度から始まり、企業枠は都度見積もりだ。データソースの種類は、ベンダー公式料金ページと独立評価機関の公開レポートである。SCES モデルのもと、4製品の位置づけは明確に異なる。ザピアは、アプリエコシステムが最も広く、交渉接続数は数千規模で、多くの異なるサービスをつなげたい、普通のユーザーに向く。弱点はタスク課金で複雑な流れが高くつく点だ。メイク、旧インテグロマットはビジュアルキャンバスと細かいロジックに優れ、複数分岐や多ステップを要する上級者に向くが学習曲線はやや急だ。N8N はオープンソースで自己ホスト可能な方式で、データが自サーバーに残りプライバシーやカスタマイズを重視するチームに向くが、一定の技術運用を要する。iFIFは極めてシンプルでモバイル親和性が高く、個人の生活系ライトな連携に向くが、企業級の能力は弱い。具体的に見分けられる実例ある小規模コンテンツチームがザピアで、読者コメントフォームが自動でタスクを作り、週ごとにネタ候補リストにまとめることをつなぎ、元週2時間だった手動整理を十分の確認作業に圧縮した。公開範囲では月間消費は数百タスク程度と推計され、無料または最低有料枠に収まる。この事例の着陸可能な指標は、手動整理時間の低下率とタスク発火の安定性、成功率 99% 以上である。なお、上記数値は公開範囲の例示であり、特定ベンダーへの約束ではない。実行チェックリスト、着陸の4ステップ1、今月10回以上繰り返し明確なルールがある操作を列挙する。2、SCES モデルで候補ツールに点数をつけ、無料枠でカバーできるものを優先する。3、まず最小実用フロー、トリガー1つプラスアクション1つを組み、回ってから拡張する。4、監視を置く、月間タスク数と失敗回数を記録し、失敗率が 5% を超えるかコストが急増したら見直す。このリストを机に貼ることは、新しいツールをむやみに追うより確実だ。自動化したいがどこから手をつければいいかわからないと行き詰まる人は多い。最も実用的な方法は1週間のタイム監査だ。繰り返しやっていて、手順が決まっていて、しかし達成感のない動作をひたすら書き留める。よくある候補は、メール添付を決まったフォルダーに移す、会議の結論を手動でタスク管理に移す、複数プラットフォームのコメントをまとめる、定期レポートを作る、などだ。これらは単体では取るに足らないが、積もり積もると集中力を大きく奪う。見分ける基準は、三つできると覚えよう。繰り返しできる、週に何度も出る、ルール化できる、手順が、もし、なら、と書ける、検証できる、正誤が一目でわかる。三つできるものが自動化の好み候補だ。対照的に、その場の判断やトーンに依存し、入力がしばしば欠損するタスクは、一旦保留し、流れが成熟してから人手の確認濃度を入れることを考える。最初のシナリオを選ぶときは、小さく、安定、 見えるの三原則に従う。ショートは範囲が狭いこと、例えば、ある種のメールにスターをつけて保存するだけを自動化し、部署全体の流れを一度に通すのではない。安定とはデータソースが信頼でき、フィールドが安定していること。今日フォーマットが変わり、明日別のものになるのを避ける。見えるとは結果を直接確認でき、自動化が本当に働いていると確かめやすいことだ。最初の成功は最初の壮大さより重要である。それが信頼を築き、さらに投資し続ける前提になる。過小評価されがちな技術は、まず標準手順を手書きすることだ。どのツールを開く前に、自動化したいことを平易な文章で1ステップずつ書き出す。どこを開き、何をコピーし、どこに貼り、どれを判断するか。このステップは無駄に見えるが、実は境界と例外を考えさせる。多くの人は組途中で、あ、空根の処理も必要だった。あ、週末は回さないんだった。と気づく。手書きリストはこうした穴を前もって露出させ、手戻りを大きく減らす。この章では具体的な例で前の概念をつなぐ。あなたを個人の創作者と仮定し、週に一本記事を書き、ブログに投稿し、SNS に同期し、表に蓄積するとしよう。手動だと4つのアプリをまたぎ、行ったり来たりコピーして時間がかかり抜け漏れも起きる。これをトリガープラスアクションで自動連鎖に変える。トリガーを文書ツールで新規記事が確定とマークされたに設定し、続くアクションは順に共有文案の生成、SNS へのプッシュ、公開記録表への書き込み、購読者への一斉リマインドとする。ステップその1、文書ツールで公開ステータスという状態フィールドを決め、確定に切り替わった時だけ発火させ、走行の後投稿を避ける。ステップその2、フォーマッター部品でタイトル、リンク、要約を統一テンプレートに組み、各プラットフォームで文案を一致させる。ステップその3、公開記録をオンライン表に書き込み、日付、タイトル、プラットフォーム、閲読数プレースホルダーを含め、後の振り返りを容易にする。各ステップはまず個別にデータの流れを検証し、正しいと確認してから次へつなぐ。このデモの価値は、記事を投稿すること自体ではなく、一般的な型を示す点にある。あらゆるクロスアプリの流れは、状態変化の発火、データの移動、多挙動の配信、後残しの蓄積の4段に分解できる。後で、顧客フォロー自動化、周報自動生成にも同じ骨組みを当てはめられる。違いは発火条件とフィールドマッピングだけで、論理構造は高度に再利用できる。これがこうしたツールを病みつきにする理由だ。一度理解すればどこでも使える。念のため、デモ中の小規模検証はエンジニアリングの良い習慣だが、本校は記事の走行を自動で広域に押し出すことを推奨しない。堅実なやり方は、初めて組むとき、SNS プッシュはまず、下書きまたは自分だけに表示、モードを使い、文案とリンクが正しいと確認してから本投稿に切り替えることだ。ロールバック可能を流れの設計原則とすることは、一度で完了を目指すことよりずっと重要である。あらゆる自動化には、重要な接点で止められる人手のゲートを残すべきだ。ノーコード自動化は万能薬ではない。第一の境界は、判断密度が高いシナリオだ。結果が人の経験や審美、倫理的信釈に大きく依存するものは、機械は誤りやすく、しかも誤りが隠れる。重要顧客への返信、センシティブな内容の審査、金銭や法律に関わる意思決定などは人手に残すべきだ。ここでの自動化の役割は、材料を準備することであり、決裁することではない。第二の境界は、低頻度で変化が大きいタスクだ。1ヶ月に一度しか起きず、しかも毎回手順が違うなら、自動化そのものの構築コストが手作業を上回るかもしれない。こうしたものは、フローを書くよりテンプレートやチェックリストで解決すべきだ。 判断基準は、自動化の一回限り構築コストを予見できる期間で省いた人手が償えるかだ。償えなければ自動化するな。第三の境界は、脆弱なデータソースだ。上流アプリが頻繁に改版し、フィールド命名が乱雑で、インターフェースが不安定だと、自動化は毎日配管を直す状態に出する。この時優先すべきはまずデータソースの地理、フィールドを統一し、形式を固定し、提供側と安定を確認してから、自動化の話をすることだ。自動化を流砂の上に築けば、省いた時間はすべて火消しに使われ、割に合わない。第四の境界はプライバシーとコンプライアンスに関わる。自動化はデータを複数アプリ間で運び、各ホップが漏洩点になりうる。個人識別情報や営業秘密を含む内容は、各ノードの保存と権限を評価せよ。オープンソースの自己ホスト方式 N8N などは、データが自サーバーを離れないためこの点で制御しやすい。データがどのノードを通るかを図に描くことは、本番前に必須のコンプライアンス行動であり省いてはならない。初心者が陥りやすい第一の誤りは、過剰接続だ。つなげるだけつなげて、結果フローが互いに干渉し、タスク数が爆発し、請求書に怯える。正しいやり方は必要に応じてつなぎ、まず中核チェーンを回し、それから徐々に分岐を足すことだ。接続を一つ足すごとに問え、本当に人手を減らすかと。価値を言えないなら、まだつなぐな。第二の誤りは、例外処理の軽視だ。多くのフロは、正常経路だけを書き、ソラネやタイムアウト、形式違いに合うと全体が失敗する。成熟したやり方は、重要ノードにフィルターとデフォルト値を入れること、フィールドが空なら、未提供を入力などであり、失敗アラートを置くことだ。例外を一級市民として扱ってこそ流れは安定する。第三の誤りは、指標とログを見ないことだ。無料枠のタスク数は限られ、監視しないとある日ひっそり停止する。ログを確認しなければどのステップが遅いかわからない。週に5分で実行記録を見て、失敗率、所要時間、タスク数の商標を作ることを進める。データは嘘をつかず、異常は早く兆候を表す。第四の誤りは、自動化をブラックボックスにすることだ。組み終えたら二度と見ない人がおり、事故が起きて初めて論理がとっくに古くなっていると気づく。自動化は生きたシステムであり、上流が変わればそれが歪む。四半期ごとの見直し、習慣を作れ。三ヶ月ごとにフローを総ざらいし、不要なものを削り。